愛媛大学研究室からこんにちは。
我々が開発している蛍光イメージングの手法を用いると、実験動物の中でがん細胞が動き回る様子がリアルタイムで観察することが可能です。さらにそのがん細胞の中で起こっている現象、例えば細胞が増殖するというシグナルが入っている、または細胞が移動するというシグナルが入っている、そういうさまざまな現象をリアルタイムで可視化することができます。さらにがん細胞だけではなくて、がん細胞の周囲の環境、例えばがん細胞に血管が輸送してくる様子、さらにがん細胞の周囲でさまざまな別な細胞が働いている様子を観察することができます。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は大学院医学系研究科今村武史教授にご出演いただき、蛍光イメージングの手法を用いリアルタイムでがん細胞を観察することの重要性、また将来のがん医療にどんな可能性が生まれるのかなどを伺います。今村先生が研究をしていらっしゃる蛍光イメージングなんですけれども、これはその目の前で実際にその動物の体の中で動いている細胞を、その細胞自体が光ることで見ることができる。
実を言うと、私たちイメージング研究をしているというと、はい、それはよく病院に行ったら CT とか、MRI とかそういうものですかと聞かれるんですけど、はい、全く違うところが目の前でその動いているところを見れる、
はい、
実はその CT とか MRI とか PET、見たことがある人はお分かりになると思うんですけど、写真なんですね。静止画像。
静止画だ。はい。
だから、ダイナミックさはなかなか見れない。だけど、この蛍光イメージングは、ダイナミックな動きとかですね、動きだけではなくて、実は働きも見ることができるんですけど、
はい、
そういうふうな可能性を持った手法だと思っていただければいいと思います。う
ん、リアルタイムで、例えばその細胞が血管の中流れていくとして、速さ、
はい、
数、
はい、
いろんなことが分かりますよね、情報として。
やってみて面白いんですけど、はい、血管の中を流してみるとですね、がん、はい、細胞をスーッと流れるものとは別にですね、はい、時々こう血管の壁に当たりながらゴロゴロゴロッとローディングして、最後には血管の壁について、
はい、
そして血管から外に抜け出していく、ですから多分血管の壁に当たった時にその細胞に信号が入って、
はい、
で特殊な機能を得てですね、入っていく、そういうふうなことが起こってるんじゃないかなということを僕たちは目の当たりにしております。
これが静止画ではわからないことですよね。
わからないですね。静止画だと、
はい、
今見ている画像の前どうだったかとか、
そうですね、
この後どうなるっていうのがどうしてもわからないという欠点があります。うん、
そしてこの研究を始めたことで、
はい、
そのがん細胞というのはその細胞だけではなくて周りの環境、それも重要であるということに研究の方向向けていったらしいですけど。
そうですね、イメージングからだけではなくて、はい、いろんな分野からそういうことが分かってきたんですけど、
はい、
最初我々はがんというものをやっつけるためにはがん細胞だけ研究してればいいんだなと思ったんです、うん、ところが敵は去るもの、
はい、
がんがですね、例えば人間のがんだったら、がん細胞自体がその人間の体の他の細胞をですね、洗脳すると言っていいと思うんですね。洗脳しちゃうんです、
はい、
例えば京都大学の武藤先生という先生が、これはマウスの実験で発見されたんですけど、がん細胞がこう浸潤といってですね、いろんなところに動こうとして、でそのがんの組織 その動いている先端を見たら、
はい、
正常な骨髄からの細胞がまるで味方を裏切るような形で、
はい、
がん細胞が動くのを助けてると。
あれ、
ですからおそらくがん細胞って非常に賢い、宣教師みたいなところがあってですね、
はい、
いろんなことをやってるんじゃないかと思います。でそういうのが最近分かってきたのと同時に、イメージングを使うとそういうものをこう確認するという作業がですね、非常にしやすいというところがございます。
がん細胞というのはその細胞単体というよりはやはり栄養をもらわないといけないから、近くの流れる血管を引き寄せるというふうにも伺いましたが、
もうそれがですね、はい、やっぱりがん細胞がすごいところで、
はい、
我々そのイメージングで引き寄せるところを見ているとですね、もう これは普通の体の中では起こりえないような、速さで血管がどんどんどんどん引き寄せられる、
うん、
で、 できる血管も通常の太さの血管ではなくて、はい、太い血管とか細い血管とかが入り乱れてるんですね、はい、もうなんというか全然秩序がないような組織になるんですね。
で、その引き寄せた血管、そしてパイプを作っていく、
はい、
そのことによってまたがん細胞が動き始めるわけですよね。
おっしゃる通りですね。本当に巧妙と言いますか、多分栄養とか酸素を補うために血管を引き寄せる、
はい、
そしてそれでも今度補えなくなったら、まあ、これから民族大移動しようということで、その血管を触ってですね、血流に乗って他の遠隔臓器、例えば脳であったり、肺であったり、肝臓、骨、そういうところに転移していくわけです。
そういった動きですとか周り環境とのつながりというのも、このイメージングの手法を使うと見えてくるわけですよね。
おっしゃる通りです。
細胞だけじゃダメだぞと、周りもちょっと見てやらないと。
ですから我々はそのある種がん細胞だけではなくて、今他の細胞もちょっとマーキングをして、は
い、
そしてじっと観察して、時々いるんですね、他の細胞が寄ってきて、なんかがんと話をしてるんじゃないかっていう様子で、そういう現場を抑えてやろう。まるでですね、過保護な子供を持って親みたいなもんで、変なガールフレンドとかボーイフレンドができないようにじっと見張ってるような、そんな研究をしております。
今はそのマウスを使っての研究をされているそうですけれども、そのマウスの心臓に乳がんの細胞を、
はい、
を入れて注射をして研究を進められているところもあるそうです。
そうですね、非常に正常の転移とは、はい、かけ離れた経なんですけど、実はこれは非常に有用な方法で、がん、はい、細胞を心臓の左心室に入れると、はい、動脈系に乗ってですね、体全身全体にがん細胞が散らばる、
はい、
で、その結果としてがん細胞が住みやすい場所で増えていく、そういう現象をですね、
がん細胞は住みやすいところ、住みにくいところというのがあるんですか。
あるんです。本当、これも本当に面白いもので、例えば最近非常に注目されている乳がんとか前立腺がん、こういうがんはですね、骨が非常に好きなようです。ところが大腸がんというのはなかなか骨には転移しないんですね、
はい、
ところが大腸がんは肝臓が大好きで、肝臓には転移する。ですからそのがんの種類によって、
うん、
住みやすい場所と住みにくい場所があるというふうに考えられております。
私今回も知らないことをいろいろお伺いしたんですが、転移した初期というのはあまりその増殖はしない。
そうですね、そこはですね、まだ本当に実験データとして初期、はい、我々はそれプレリミナリーと、まだ確証が得られないと言ってるんですけど、はいはい、私たちのそういう確証が得られない実験なんですけど、データから言うとおそらく転移した初期にはあまり増えるってことをしなくて、何かその場所でトリッガーというんですけど、何かの背中を押されるような信号が必要じゃないかというふうに考えております。
それまでは冬眠というような状態を。
そうですね、もしかしたら冬眠というのが一部あって、それ以外は、増殖する前のですね、はい、こう、ホップステップあたりをやってるのかもしれないんですけど、うん、その辺はまだ、これからの研究課題だと思っております。
もしその冬眠しているがん細胞の詳細というのが分かってくると、さらに治療法といいますか、それが開発されていくきっかけに。
そうですね、どうしても去年、厚生省の白書を見てもお分かりのように、はい、未だに、3人に1人はがんになります。恐ろしいことに2位3位の脳血管の疾患とかですね、はい、心臓の疾患を足したものよりもがんの死亡率の方が多いわけですね。これもうどんどん増えていくと、うん、ですから我々はそれに対応するために研究を進めていくんですけど、多分一番重要なことはがん幹細胞などのようにですね、はい、今まで我々が対処としてなかったものに対して、
はい、
真っ向勝負というかですね、していかなきゃいけないと思っております。
研究とともに愛媛大学のチームで今開発を進めていらっしゃる顕微鏡、
はい、
これも重要になってきますし、その発光イメージングを用いると小さな転移もね、初期の段階から
見えるということですね、
はい、研究することが可能になってまいりますが、はい、先生は今後なんですけれども、どういうふうにこの研究を進めていこうと思われていらっしゃいますか。
そうですね、一つはやはり今やっている研究というのは動物のモデルを使ってですね、はい、その まあ、動物というものの体を借りながらですね、いろんなですね、がんのメカニズムという、はい、そのメカニズムを知ることがですね、治療法とか新しい診断法の開発につながると思います、うん、はい、それからもう一つ、遺伝子を使ったですね、GFP などの研究はなかなか応用は難しいんですけど、はい、サスクリーンの元のフローセインのような蛍光有機小分子、蛍光化合物というものは、はい、安全性が担保されれば人に使えることができます、
はい、
そうするとそういう蛍光化合物というものをに様々な就職をしてですね、はい、例えば人の体の中でがん細胞に出ているマーカーにくっつくような抗体と組み合わせると、はい、もしかしたら将来その手術をしている時にがんを見ながら、で我々は最終的にはがんはもしかしたら見なくてよくて、がんの中でも取らなきゃいけないがんを見なきゃとか、はいはい、ここだけは絶対見落としてはいけないよというがんを見ながら手術ができるんじゃないかというふうに夢を見ております、うん、もう一つ付け加えるとしたら、例えば今がんを光らせますけど、はい、実はがんに到達するまでという道筋があるわけです、で特に最近患者さんに優しい、うん、内視鏡とか腹腔鏡の手術ができます。でこれは非常に大きな進歩で、本当に小さい傷になる、ところが、欠点がございまして、一つは最近はちょっと改良されてきましたが、我々は肉眼で見ると3次元なんです、
はい、
奥行きがあるんです。ところが内視鏡は2次元なので、はい、奥行きがわからない。ただ最近は技術の進歩によって3次元の画像を作れるようになりました。ただ未だにできないのが人間の手の代わりをするということなんです。私は外科医だったから分かるんですけど、手術をしていてこう触るとですね、あ、拍動があるからこの後ろに大きな血管があるなとかですね、そういうことが分かるんですね。ところが腹腔鏡、内視鏡ではですね、中に入れてるのは金属ですから、はい、なかなか見えない、
はい、
そうすると蛍光をそこに応用する一つの方法として、例えば手術で進んでいくところに切ってはいけない血管とかですね、そういうものがあった、
はい、
その血管の中に蛍光物質を通してナビゲーション手術ということが可能になれば、今までなかなか、まあ、匠の技であった腹腔鏡手術というのがですね、非常に一般的に行われるようになるかもしれないと、そういうふうに思ってます。
先週からお話を伺っているだけでも、もう医学はどんどん発展しているんだなと、進歩しているんだなと思いますが、まだまだこれから壁もたくさんあるでしょうし、そして人への応用となるともっと慎重にならないといけないと。
ありがとうございます。我々どうしても夢を語ってしまうんですけど、はい、実際には例えば蛍光のさっき言いました化合物一つにとってみても、はい、私実は10年前から企業と一緒にやってるんですけど、なかなかその安全性試験、それから臨床治験というものに持っていくには時間がかかります、はい、ですからそういうふうな壁っていうものをやっぱり一つ一つ乗り越えるためにはたくさんの時間がかかりますから、今語ってる夢っていうのをですね、はい、まあ、実現したいという気持ちはあるんですけど、これはすぐできるというものじゃなくて少し長い目で見ていただくと、はい、我々も頑張りますのでということを申し上げたいと思います。
本当にアイダイチームの皆さんのご活躍を心から願っておりますので、これからも皆さん力を合わせて研究を進めていっていただければと思います。
ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は農学部応用生命科学コース渡辺康夫教授にお話を伺います。お楽しみに。